一番初めに私、話があった時にですね、のことを思い出すんです。もう詳しいこと、細かいことは覚えてないんですけども、大体のことを思い出してみますと、多分、昭和31年だったと思うんです。会いたいって言われたもんで、会って話を。し合ったんですけど、その時に工学としては、経営工学のようなものをやりたいと。で、私に面倒見てくれないかという話だったんです。確か31年だった。先生はその時はもう経営工学があったんですね。あったですね。それで、私にそういう話がありましてね。私考えて、そういうものズバリだったら私嫌だと。で、もっと違った観点に立ってやるんでなければ、これから、面白くないと。で、その違ったことの一つはですね、芸能 すぐ結びつく問題は、時計的に手法を使った管理というものがあると。で、そういうものがですね、直にやはり持ち込まれなければいけないと僕は思うと。で、これはいわゆる統計的品質管理というものが戦争前から、出来上がりつつあって、で、この日本の企業の中でそういうものを実際に使うということを、ほとんどされていなかった。で、戦争が始まりましてから、私ちょうどそういうことを言える立場にあったもんですから、そういうことを方々に話しかけてみたんですけども、これは全然、問題にならなかった。それで、たまたま陸軍の、技術行政本部の方に、私、電力設備の関係からですね、嘱託っていうものを頼まれてたもんですから、それで、技術部長に、こういうことをやらなくちゃいかんと思うけど、なんか推進しないかって話をして、それで、会議を持ちました。で、会議を持っていろいろ話をしてですね、結局、日本の、生産工場として一番能率の悪い、造幣所に突っ込めということになりまして、松山君、石田靖君、川田君も入ってましたね。坂本君、そんなようなところとですね、話をして、突っ込んだわけです。で、不幸にして、石田君は高圧ですけども、他の方が医学であったということが、一つはあったんだろうと思います。小中医の人を、学卒のですね、小中医の人を相手にして、いろいろなことをやってみたけれども、自分の成果をあらんちに負けちゃったということなんです。ですね。
なんかもう一人、あれが入ってました、佐藤良一郎。
佐藤良一郎。で、そういう失敗があったんですが、戦後になってですね、アメリカに占領されて、GHQ が動き出しまして、GHQ が電気通信関係の、3人の人を呼んで、そして、いわゆる 特別的品質管理っていう程度のものです。それ以上のものじゃないと思いますが、それを教え込んだと。で、それがきっかけになりまして、三日議連が取り上げたかな。ね。三日議連でもって23年が。
サラソンの資料ですか。
で、それがきっかけでしてね、三日議連でもって、そういう勉強しようっていうことから始まって、そして、セミナーが始まったと。いうことで、企業体は、異常な部分になってやり出した。というのが今日までのところです。そんなことあるんですけども、その他にですね、私考えるのに、そんなものなんてちょろいもんで、そんなことだけでなくて、やはり、実験生活法というものだって、ちゃんと使わなきゃならないし、その後もですね、発達しつつあったストラッチプロセスといったものは、工業の場においては もってこいの場であるから、こいつを大いにやんなくちゃいけない。それはまだ未だにあんまり大して、できなくないでしょ。
先生ね、お話を途中で聞き分かっていいですか。なんていうのかな、なんていうか、これ橋本元三郎かな、なんか船を伺いましたね。
元三郎、
ああいう人たちはどんな関係なんですか。
あ、それ今これからそれ話して。
あ、そうですね。
そっちの方の関係はそんなことでしてね、確か三日芸の23年ぐらいからお勉強を始めた。それから、企画協会がですね、別に品質管理方式研究会っていうのを腰がいて、25年ぐらいから始まったやつな。
5年
ぐらいから始まった。で、それも今日までずっと続いてるわけです。で、今質問になりました方面のことについては、元三郎君は、私と川田君とそんなところで話し合ってですね、で元三郎君がああいう場所にいたもの一つは統計数理研究所をこしらえようという話が持ち上がりまして、それを動き出して、で、統計数理研究所が昭和20年の1月からかな、できた。こんなつまらない話でいいですか。工作機械がガタガタでね。
で、なんか準備するよ、なんか一個あたりの単位数を平均出してやったら半分足りないって言うんですよ。 で、なんか安全ケーブルをかけて
出してたん
ですかね。それであんまりあの、こんなこと多すぎて。
2本
なんかそれをきちっとあの、
あいいな、
平均数量ね、誤算もいいですよ、推定して。
難しい、
わかんない
から。その川田さん
が。すごいのいいんですよ。2本。
すごい、平均数
量。5は、あの、広告の方です。
広告の。難しいですね。これはなんか造幣省で、
はあ、
あの造幣省が誰が気がついて誰が売り込んで誰が通したんです
かね。私は売り込んだ。
あ、そうか。先生はその電気試験場
の部長さんとして、部長として、あの陸軍技術行政本部の技術部長に、あの楽に話ができる立場にあったから売り込んだ。それで今言ったような、あの、学者の顔ぶれとですね、それから技術本部関係、のトップと、会を持って、いろいろ話し合った。
それで、実際、平田氏から何ですか、
平田
さ
んだった
か。
翔さん。
翔さん。
平田翔さん。
で、先生がその売り込んだきっかけは何なんですか。
ん？
きっかけは何なんですか。
いや、さっき言いましたよね、統計的手法っていうものを、ね、工業の場に持ち込まなきゃいけないということを盛んに言っとったんです、私。
いや、その言っとった。
言っとったんだけれども、誰も聞かない。
モチベーションは何なんですか。
あ、モチベーション。
彼がね、山本先生はそういう思っておったというのは、なぜそんなに思うようにな
ったのか。そこまで盛んの思うですか。
だから、なんかこうあったからさ、これじゃやんなきゃダメだと、こういう人出てきたんじゃないですか。
うん、それで、企業体の人に話してもですね、あ、そんなものありましたね、忙しくてできませんと、そういう返事だった。それでこれじゃいかんと思って、それで私は、まあ、小池少将か話をしてですね、少将中将かな、小池市技術本部長がそういう会合を持ってくれた。そこでいろいろ話し合った。それで、一番日本の生産能力の悪い造幣省に突っ込めって言われて、それで始まったんです。